こんばんは。
こんばんは。
よくですね、どうなっての系で出てくるドラクエ10の、
うん。
カジノのお話なんですけども。
うん、うん。
ここでね、一つのコンテンツで変わるなと最近感じたことがありまして。
ほうほう。
以前ちょこっとお話ししたですね、同じくスクエニの看板オンラインタイトルのゲーム、ファイナルファンタジー14。
はい。
に、麻雀を実装したんですよ。
そうそう、この間も言ってましたよね。
え、これがですね、大成功と言いますか、かなり盛り上がってるようなんですよ。
うん。
ゴールド操作っていうドラクエで言うとやっぱりカジノ枠なんですよ。
うん、うん。
のコンテンツなんですけども、まあ僕自身があんまり麻雀詳しくないんで、うん、あれなんですけども、検討室なんかわかります？
うんと、打てるぐらいですね。例えば自分で点数計算をできないとか、
はいはいはい。
ちょっとややこしい役は覚えてないとか、そういうのがありますけど、
はいはいはい。
要はですよ。コンピューターマージュなら打てるってこと
ですよ。あ、なるほどですね。
うん。
で、これがですね、やっぱりかなり本格的なマージャンらしくて、
うん。
で、最初はですね、やっぱり MMO でマージャン、かっこわらもあったんですよ。でもこれがかなり盛り上がってるようで、
うん。
で、これが評判がいいと、このいい話が広がりますとですね、
うん。
マージャン好きが集まってきて、
うん。
結構な人がやってるようなんですよ。
逆にね。
ええ。
ある種、なんだろう。オンラインマージャンゲームっていうのが、
ええ。
前兄さんが、イヤサガの方でもやって、マージャン打ちながらみたいなことを、要は、スマホゲームでね、通信しながらみたいな、うん、対戦しながら、
ええ。
ってのをやってましたけど、マージャン好きってやっぱり一定数いるわけですよね。
そうなんですね。
で、実にゲームセンターで成功した例が、
うん、
例えば、コナミが出した、麻雀格、格闘クラブでしたっけ、何でしたっけ、ゲーセンで麻雀をやるやつ。まさに将棋の対戦とかと一緒で、
うん、
要は、打てる相手がいないから、で、オンラインでっていう、しかも、ラグとかがある程度までは別に許容量で許されるレベルじゃないですか。
うん
う
ん、
そういう意味では、あれなんかも成功した方だと思いますし、一定層、やっぱり麻雀っていうものの、その人口層があるし。
そうで、やっぱり人が多いと、
うん、
マッチングもスムーズじゃないですか。
はい。
ですね、なんかその辺にある、ただの麻雀ゲームよりも、
うん、
ものすごいマッチングが快適らしいんですよ。
つまり環境が良いということ。
噂では今一番利用者が多い麻雀ゲームらしいんですよ。
なあ、ほらですよね、でもね。
まあ、細かな数字は、まあ、ようわからないんですけど、やっぱり麻雀目当てでですね、確実に新規が増えてるみたいなんですよ。
要は何？麻雀がしたいがために FF14 をするみたいな。
麻雀ゲームに飢えてる人たちが、麻雀をしたいがために14を始めるような感じですね。
そのために月額1000円を払う。
まあ、だから2、3時間ってそこまでいけるらしいんですって。
いわゆる、ストーリーやら何やら全く関係なしに、
そうです。
それがしたいだけのために、プレイする、はい、ということだけでもそれぐらいで終わるということね。
そうです。
はい。
で、まあ、これで増えてもという声もありますけど、うん、やっぱりオンラインゲームはやっぱり利用者が増えてなんぼじゃないですか。
そうですね。
だからある意味、ちょっと完全に成功だったと思うんですよ。
あ
ー。で、この一つのコンテンツの追加でだいぶ雰囲気があったんですよ。
いや、これはね、何、
ええ、
ですか、このドラクエ10に関しては、
はいはいはい。
見習うべきとこあるんじゃないですか。
そうなんですよ。やっぱりここでやっぱ同社なんで、
うん、
やっぱりこれを参考にですね、何か引きつける。
いやね、
カジノコンテンツを。
だとしたら、でもですよ。
ええ。
P さんが一番最初に、口頭一番に言ったカジノという話。
はいはいはい。
やっぱり、今、その追加で、後から追加されたもんっていうと、スゴロク。
はい。
それから、ビンゴ。
ビンゴ、はい。
で、スライムレースと。
ええ、
いう形なんですけど、やっぱりどこかこうドラクエに落とし込んだみたいな部分って。
そうなんです。前にさんも言ってましたけど、やっぱりドラクエ風味を、
うん、
やっぱり出さないとっていう部分がちょっと前面に出てから、うん、アレンジしすぎと言いますか、スゴロクに関してもちょっと違うやないかっていうような感じも言ってたじゃないですか。
うん、
で、今回ファイファーの方は麻雀も完全に麻雀らしいんですよね。呼び方が違うだけで。
ああああ
うん。だからその辺をなんかうまいこと考慮して、まあやっぱり僕は思ったんですけど、やっぱりドンジャラとかどうですかねと思うんですけどね。
スライム絵合わせ的なドンジャラと。
そうですよ、そうです、はい。
まあ、うん。ものの考えようではありますよね。
ええー。 なんかまあ、紅葉を参考してですね、やっぱり同社なんで、ほんま、ぐっと来るもんがあったらですね、何かこう、新しい風が吹くかなと思った感じなんですよね。
いやいやいや、なかなか、これは、面白い傾向かもわかりませんね。
そうなんですね。ちょっと見守って、あと今後の動向を楽しみにしたらいいかなと思いますんで。
あ、まあ、単純にね、FF はひょっとして、吉田さんが麻雀好きなだけだったっていうところもあるかもしれない。
まあ、それもそうですね。だから結構、年齢層が高めではあるんで、やっぱりその辺が受けた可能性もありますよね。
なるほどね。考えるのなんだろう、でもね。ドラクエ、ドンジャラ、まあ、ドンジャラもいいんでしょうけど、ドンジャラって、かなり固有名詞ですね。
そうです。僕はですね、なんか久々にちょっとやってみたいっていうのがすごいありまして。ただ。結構好きだったんですね。
うん、ね。やっぱり、そうなるには、ある程度、なんだろう。潜在的に、
うん。
これが好きだよっていうものがないとダメなのかもしれないですから、
うん
うん、ね、惜しいんですよね。バトエンとか惜しいんですよ。
うん。
すごくやってても、ゲームとして一つとして確立してますし。ドラクエらしいってらしいですね。
あ、らしいですよね。
なんとなくですけど、あの時、鉛筆を、俺はやってないですけど、鉛筆を転がしてもそこにモンスターは現れないじゃないですか。
はいはいはい。
それがやっぱ具現化してなんかこう、なんだろうな、ある種プラモ教師郎的なさ、感じに見えてるのもうまく使えてると思うんですけど、なかなかそれで万人が受ける、まさかピッチさんが言うように、この麻雀だけで、プレイヤー人口を増やすところまでやっぱ至らないわけですよね。
そうですね、あれもやっぱ集めたらちょっと冷めるから終わってしまう傾向もあるじゃないですか。マージャンってあれ、まあ得点とかその、まあ景品は少しあるものの、うん、延々とやっぱり打ってられるんですよね、あれのって。そのチャットしながらでやるとか。やっぱりドンジャラかなと僕は推したいんですけど
ね。まあでもね、何にせよ、カジノ、はいはい、カジノに入り浸るようなコンテンツに作り変えないことには。
そうですね。
そこをうまく作ってほしいもんです、本当に。
ですね。今後期待しておきましょう。
はい。
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第225回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてピースカズさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、今日はね、
はいはい、はい、
まあピチさんとツーマンというとですね、
ええ、
お約束のアラカルト会ですよ。
ですね。
はい。まあ月一ゲーム会のね、はいはい、別ゲー会のちょっと番外編というかアラカルト編ですわ今日は。
はいはいはいはい。
はい、というわけで、今日はよろしくお願いしたいと思いますよ。
はい、よろしくお願いします。
ちょっといろいろね、あるんでないですか。最近のゲーム周りの話。
あ、そうですね。
ですね。この辺をちょっと喋りたいなと思いますので、
はい、
今日はまずね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはい。
大きいニュースの方から行ってみようかな。
はいはい。
Google。
ええ。
Google 社がですね、
はいはいはい。
大発表しましたわ。
しましたね。
あれ、なんだっけ、スタディアって呼べばいいのかな、
そう、ちょっと英語僕あれ。多分そんな感じだと思いますよ。
うん。ね、まあ、簡単に言うと、 うちで出してるアンドロイドスマホで、
はい。
もしくは、アンドロイドのタブレットですとか、
うん。
PC、
うん。
そういうオンラインがつながれるような機器であればですね、
うん。
簡単に言うと、Google が発信するストリーミングプレイヤーっていうんですね、これ。うん
まあ、クラウドゲームと言いますか。ああまあ、これ自体は、前々からは、ありはあったんですけども、
ああ
その、スクニーさんとかもいろいろ挑戦はしてたんですけども、
うん、
まあ、時代がもうちょっとまだ追いついてなくて、
うんうん、
あましこう、パッとはしなかったんですけども、
うん、
でもちろん似たようなサービスをですね、プレイステーションの方でもやってますし、月額でですね。
うん
うん、ただ今回 Google となるとやっぱ話が違ってきますよね。
そうな気はしますわ。ちょっとやっぱり、見てる、見た、なんですか、ストリーミングサービスだっていうことを、
はい。
その、ムービーで見せられたわけですけど、
うん。
なんとなく、こう、やっぱ、スケールが壮大な部分は、あるのかなっていう気がしますね。
はい、そうですね。
うん。このストリーミングのゲーミングサービスってやられたことあります？
あ、僕は、プレイステーションでやったことありますね。
これは、はい、何ですか？プレイステーション4で。
4の方で、プレイステーションナウ。
うん。
という、過去のゲームであるとか、まあ、プレイステーション4のゲーム少しあるんですけども。
はい。
まあ、オンラインゲームと同じような形で月額払ったら、
はい。
向こうがラインナップしとるゲームが、いつでもどこでも、好きなだけできるような形なんですよ。
こいつは、その、いわゆる、あくまで、その、それに対して、その、ゲームクライアント、いわゆるソフトをダウンロードをしてきてプレイをするんではなくて、はい、
なくて、もうサーバーにつなげてやるような形です。
はあ、ははあ、
だからプレイステーション4上で、プレイステーション3のゲームができたり、2のゲームができたり、もしくはそのパソコン上でも、プレイステーション4のゲームができたりいうような形ですね。
はあ、はあははあ、は、うん。どうなんですか、これ実際。例えばラグがあってやれんとかさ。
なのでですね、やっぱり僕も RPG とかそのシューティングとか格闘をゴリゴリはやってないんで、
うん、
普通の RPG であれば問題なくできました。
うん、
で、やっぱりその辺のラインナップが多かったんで。
うん、
で実際支障はなかったですね。
あ、
やった感じは。
はい、ピッチさん、環境的には当然光回線。
あ、もちろん一番早いやつでやってますね。
で、はい、まあまあ、まあゲーム機の方は、まあ、ピンからキリまであるでしょうけど、まあまあまあ、ピッチさんが揃えてるとなると、プレイステーションプロ、4のプロですね。
そうです、はい。
という形なので、まあまあ、申し分ない状況でやってるということですね。
うん、うん、
うん。で、これは、まあ当然なんか Google がサービスを開始するということなので、
ね、
なんか、まず何、何アンドロイドのスマートフォンとかタブレットに、
ええ、
あんたが持ってる、あなたが今目の前にしてるゲームパッドをつなげられるようにするって
みたいですね。
だつまり、プレイステーションのコントローラーであれ、
うん。
まあ、うちなんかだと、例えば、プロコントローラーですね。
うん。
これを使うとかね。
はいはいはい。
もしくは、例えばなんか、ジョイコンをつなげるなんてことも可能。
なんか、いろいろできそう
な。になるみたいな話も聞こえてますし。
この、性能はなんか、ハイエンド PC レベルで、Xbox One とか、PS4 より上というのは言ってますし、
うん、
4K HDR 60fps の感じも言ってますね。
で、各機種間を、例えば、母ちゃんがテレビで見るから、
ええ、
まあ、要はスイッチみたいな使い方ですよね。テレビ見るから、ね、ちょっと悪いが、お前、うん、スマホでやってくれや、とかね、いう場合は、
うん、
ほぼ誤差なしに、シームレスに別の機器に移せる。スイッチのその切り替えとはまだ話違いますよね。だってあれは、うん、要はハードを抜いたら、画面に切り替わるっていうだけですけど、
そうですね。うん、考え方というより今の動画サービスと同じような考え方だと思いますね。テレビで見ようって、またスマホに移り替えてその続きがすぐ見れるとかですね。
いや、まあ、これをサービスを開始するであろう、この Google っていうもののね、
はい。
バックアップ体制によりますよね。
どこまで本気か、あれなんですけど、
事実上、 なんだろう。例えば動画は YouTube を取り込んだりとか。
そうです。YouTube も絡んどる部分があって、
うん、
YouTube で、ゲーム実況者が、このゲーム動画配信するような形でやるじゃないですか。
うん、
あ、これ面白そうって思った瞬間、このボタンを押したらすぐそのゲームができるとか、そんな感
じですよ。それはよくわからないですよね。
うん。
それはでも、すごいですね。
あ、これやってみようっていう形で、なんか紹介のところなんかボタンがあるじゃないですかね。このボタン、うんうん、このゲーム、この、で、このゲームやったら、自分でさ、新しいゲームができたり、あ、こんな感じか、みたいな形でゲームできるんじゃないですかね。
例えば、誰かがマインクラフトやってると。
うん。
で、その世界は、ここで俺も遊んでみてえな、つってね。
うん。うん。
そこにポイッと飛び込むことができるってことでしょ？
そうです、そうです、そうです。
これはなかなかですよ。
面白そうやってみよう、言うて。やるパターンで。
で、当然これ多分月額なんなりなんなりだと思うんですけど。
そうです。そこがまた一本一本買うのか月額かっていうのはまだ不明な、料金体制は不明なんですけどね、まだ。
いや、あらゆるものをと、統括して、例えば Google サービスで、
うん、
お金を取る。つまり、ワンコンテンツにどれ、例えば、まあ、イヤサガでもお話してますけど、アマゾンプライムにじゃあ月額払います。もしくは年会費で払いますってありますよね、
うんうん。
このイメージですよね、正直ね。
そうですね、
うん。
で、しかも人を取り込むのに多分めちゃめちゃ安くしてくると思うんですよ。
うん、
今そのプレイテーションナウも、1ヶ月が、なんもサービスなかったら大体2000円ぐらいなんですよ。
はいはいはい。
結構高いじゃないですか。
高いですね。
ですね、なかなかこう続けるのは厳しいんですよね。そんな中、この資金力で、まず人いっぱい取り込むために、月額めちゃめちゃ安くするとか、なんかのサービスに紐つけて、これやっとったら、いけますよとか。
そうでしょうね。例えば、今だと、一番人口が多いであろう、YouTube ですよね。
はいはい、
YouTube も今、広告が出さないような状態でやったら、これぐらい出してちょうだいってのありますよね。
うん、
これとに紐づけて、これやってる人はこのゲーミングサービスただですよとかなったら、
うん、
えらいことですよ。
えらいことですよ。
うん、
もうハードがどうのこうの戦っとるレベルじゃなくなってきますからね。
そうですね。
要はそのハードも、その Google の本部というか、そこにハイエンドの PC があるという考え方なんで、
うん、
僕らがまあハード買う必要ないじゃないですか。
うん、
で、向こうがちょっとパワーアップさせようと思ったら、向こうの方で勝手にその本体をパワーアップすれば、
うん、
機体はパワーアップするわけなんで、
うん、
もう僕ら何もすることないんですよ。どんどんどんどんゲームのスペックが勝手に上がってくるような感じですからね。
まあいいとこね、それを動かすための、母艦である PC とか、
うん、
もしくは、スマートフォンも、念を追うことにパワーは上がってきますから。
はいはい、はい。
まあこれを買い替えるっていうのは、言うならばユーザーは割と、
うん、
頻繁に PC を買い替えるっていうよりは、携帯買い替える方がなんか気が楽に皆さんやってますし、
うん、はいはい、
事実上俺も遅くとも3年内には必ず変わってますし、
うん
うん、だからその辺もうまくこう、なんだろう、このサービスにうまく取り込まれるといいのかなっていう気がしますね。
ですよね。じゃあもうこの戦いの場が今度本当クラウドの戦場になってきますよね。
うん、
まあ、この映画、Google が成功したら、まあ、そのソニーであるとか、ニンテンドーであるとかっていうのが出てくる可能性もあって、もう本当ハードがなくなってしまう可能性もあるんで、ちょっとそれは寂しいところはあるんですけどね。
実際、なんだっけ、スイッチの方で、このストリーミングサービス、マシンパワーが今一つこう、大きくはないので、
はい、
よく言われるのはね、PS4 未満、PS3 以上とか言われるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
なので、それを補うために、あるパッケージソフトが PS4 で出てたやつを、
うん、
ストリーミングサービスでの、提供という形で、例えば、今回のデモに使われてた、アサシンクリードオリジンズとかね。う
ん、はいはいはい。
これも、スイッチ版はクラウドなんですよ。
うん。
それから、バイオハザード7。
そうですね、はい。
これね、先だって実は、どうしようかすごい迷いまして。
はいはいはい。
なんでかというと、うちの神さんがね、何を思ったか、Wii で、バイオ4やってたんですよ。
はいはいはい。
なんか、にわかにうちの中にね、バイオブームが起きまして。
はい。
なんとうちの神様、バイオ4を3周しやがったんですよ。
あれ何なんですか、うちの嫁も好きなんですけど、あの、女性が好きになるのは何なんですかね、あれ。
いや、わかんないですけど、
うん。
うん、最後の方は全く怖くなくなってきましたね。
まあ、そういうゲーム性になってきますよね。
うん。最後の、なんか、あの、無限ロケットランチャー取るまでやると、みたいな感じだったんですよね、
実は。はいはい、
うん。いや、そんなんで、なんか、バイオハザードブームの中で、はい、あの、これ全部、半年。
うん。
180日だったかな ?180 日2000円なんですって。
う、
は、
ん、
いはい。で、本来、PS4 版だったら、
うん、
ダウンロードコンテンツで配信してた部分が、
うん、
2つだか3つだか全部、あの、ぶっ込みで、やれるっていう話。
うん。
ある種、安いのかもしれない。
うん。
なんか、まあ、買い切りなんでしょうけど、実際の話。
ええ、
2000円を高いと見るか、自分のものにならないと見るか、どうなんだんですけど。
そう、そこなんですよ。これまた後話出てくると思うんですけど、またその、やりたい時にまた、やりたくなった時にまた、この、うん、どうするかっていうところもありますし。
うん。うん、ちょっと、まあ、ある種実験的に、カプコンが実験的にやったんだろうなっていうところはあったんで、
で、実際どうだったの？買われたんですか？
いや、やってないです。体験版の、なんか15分体験版らしいんですけど、
はいはい。
これは無料なんですって。だからそれやってみてもいいんですけど、
うん。
何本も進まんうちに終わるいう話らしいですよ。
ちょっとで、僕も噂で聞くと、ちょっとやっぱりラグがあるらしくて、
うん。
うん。ちょっとしんどいところはあるとは聞いたんですけど、うん、まあ僕も実際やってるの聞いただけの話であれなんですけども、実はまあその回線のレベルとか、その 5G という噂も出てるじゃないですか。
うん。そうそうそう。
あの辺もちょっと整わんと、本格的なものは厳しいのかもしれないんですけどね。
ねえ。だから現実的にその 5G っていうのは 5G 元年とは言われてるんですよね、今年ね。
はいはい、はい。
なので、この辺の、最近のドコモのコマーシャルが気になってまして。
うん。
なんだっけ、Perfumがコマーシャルしてるやつです。
はいはいはい。
去年の、年末の、パフュームライブがあったんですね。
はいはいはい、はい。
で、そこの、そのカウントダウンのタイミングで、
うん、
横浜アリーナにいるパフュームのコンサートと、
ええ、
渋谷の街中のカウントダウンをつなぐっていう、実験をしてたらしいんですよ。
ほうほうほう、はいはい。
そいつをその Wi-Fi 回線、まあ、いわゆる光回線ではなく、うん、ドコモの 5G 回線を使ってやってるんです。
ほうほうほうほう。
で、横浜アリーナから、そのカウントダウンを彼女ら3人がして、
うん、
その中継を、モニターで中継しながら、
うん、
同タイミングで持ってる、なんかなんだろう、いわゆる、最近のアイドル、声優さんの、ラブライブのコンサートとかで使ってるのかな、うん、ああいうペンライト的なものがあるじゃないですか。
うん。
あれを、その、回線を通じて色のコントロールをするっていうものらしいですね。
ほうほうほうほう。
それを、横浜と渋谷っていう距離がありながらも、
うん。
ずれなくコントロールをする。
は
ぁ。というような、その距離感があっても、そういうふうなコントロールができるぐらいの、うん、その、回線速度を維持できるらしいですね、うん、5G だと。
うんうん、
だこれがあればですよ。
うん、
やはり、例えば、外で、Google がおそらく提唱してるのはそこなんですよ。外でも、このレベルのゲームが外でできる。だから、
そうですね、
あなたたちゲーム機を持ち出さなくてもいいよ。極論を言えば、スイッチですら持ち出さなくてもできる。
うん、
っていうくらいになってくるのかなっていうところ
ですね。うんですよね。でも、まあでも、部屋です。僕はまあ僕ら古い考え方なのかもしれないですけどね。やっぱり部屋で座って、ゆっくりっていうのはあるんですけども、
うん、
やっぱり時代の流れが今の若い子って絶対もうスマホで、外で、どこでもっていうのが、なんか、それが普通な状態じゃないですか、
うんうんうん。
だからまあ時代がそういうことになってんかなと思うんですけどね。
なあ、うん。もう今、画期的だと言われているその、ニンテンドースイッチのゲームシステムっていうのが、
ね、
まあ、これですらもう古くなる時代が、
うん
うん、もう5年経つと変わってくるのかもしれませんね。
ですね。いや、ほんまちょっとハードがどうなるんかがすっごい不安なんですけどね。まあ、古い人間としては。 新しいのを買うという、まあ、お金かかりますけど、楽しみもあるはあるんで、
うん、
新しい発表であるとか。
ね、
まあ、怖いのが、その、クラウドであれば、うん、まあ、その本体自体がなくなった場合って、もう手元に何もないじゃないですか。
うん。
うん、その辺もちょっとどうなるのかが寂しいとこですよね。
ですかね。
うん。
ありますね。
あと、もう一個最大の、不安が、日本が見たようなんですよね、まだ。
うん。まあ、でもね、これに関しては、うん、その、ゲームメーカー なきには、これのサービスで離れ、うん、スタートできないと思うんですよ。
うん、
で事実上、まあ、今回、その完全に、まあ、映像にも使われてたんで、UBI ソフトに関しては、もちろんこれ、全面バックアップだと思うんですけど、うん、
はいはいはい。
UBI 一社でどうなるものでもないでしょ？
うん。
なので、当然これ、日本のゲームメーカーっていうのが、確実に参戦してくると思いますし、
そうですよね。
うん。そこら辺は、まあ、あんまり、心配しなくていいんじゃないですか。
まあ、そうですね。最近のやつは、やっぱ海外初がもう普通ですからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん、まあまあ、続報として、もう暖かくなってきましたんで。うん、
はいはい。
6月ですか ?E3。
はいはいはい。
E3 は、どうやらソニーが出ないという話なので。
うん。
まあ、逆に言うと、この Google あたりが、このブース出してくるんじゃないかなって気しますから。
そうですよ ね。
このゲームショー自体もなんか様相変わってきましたよね。
そうね。だってもうですね、即日っていうかそのタイムリーでもうネットで見れますからね、うん、その PV であるとか、うん、現場に行かなくても。
そうそうそうそう。
もう情報が即座に加わってきますんで。
はい、もう体験版は来週からねとかね。
そうなんですよ。
なってくると、うん、まあでも、それこそゲームショーならではでね、なんか味わえるものもちょっと欲しいなと思いますよ。
やっぱ変わってきてますよね、もう。
で、そこでなんですけど。
はいはいはい、はい。
二つ目の話題は。
はい。
さっきちらっと話し出しましたよ。Nintendo Switch。
はい。
なんか何まだまだ噂らしいですけど。
ええ。
新しいの出そうですって。
あー、ですね。
まあね、まだまだガセネタの息は出ないんですけど。
うん。
うん。何ですか、ハイデフ版が出そうな感じが一つ、
うん。ハイデフ版と、あと、喧嘩版といいますか、その、安くなったバージョンですかね。
うん、結局のところ、
うん、
3DS がもう、ラインナップがもうほぼゼロに近いんですね。
うん。
うん、先日の年末ですか、にあった、年明けにあったんだっけか。任天堂スイッチラインナップっていう形で、任天堂ダイレクトありましたけど、
はいはい、
はい。3DS のアナウンス一切ないんですよ。ということは、もうこれは、3DS ももう出さないよという形だと思うんですよ。
その、携帯ゲーム自体がもう本当、ソニーさんもビータをもう、終わりましたし、
うん、
完全にこの辺はちょっと携帯に食ってしまわれてる部分があるじゃないですか。
うんうん、やっぱりそこは、任天堂スイッチという一本化して。
うん。
でも、なおかつ、やっぱりお子様が持つ初めてのゲーム機は、任天堂のものであってほしいっていう多分願いだと思うんですよ。
うん。
噂では何？形に驚くだろうって言われてるんですよね。なんか。
はいはい。
うん、何なんですかね、これ。
なんか、コラ画像みたいなの見ましたけどね。
お、まあ、俺の名で単純に考えたなんて、
ええ、
安くしようと思ったら、まずドックなしですよ。
ええ、そうですね、ええ。
ね、ドックなし、うん、で、ジョイコンは取れない。それぐらいしか思いつかないんですよ、うん、俺。
で、もうちょっと小型化ですよね。
そうそうそうそ う, そう、
ええ。
でもまあ、手持ちの、いわゆるなんですか、手持ちのプロコンですとか、
うん、
ドックにさせば画面に映る。うん、要は、二、うん、代目需要。
そうですね。
な気がするんですよ。
で、これ、この間、アニさんとちょっと話したんですけど、アニさん、ドヤ顔で言ってましたけど、
うん、
資産、3DS の資産は、
うん、
その、スイッチ、ま、その、新型スイッチを縦置きにして、3DS のソフトとかもできるようにしたら、いいんじゃないかっていうのは言ってましたけどね。
それすげえな。タッチパネルつけますね。
そうですね。縦画面にして半分に割ったらですね、一応2画面になりますんで。
で、何ですか、ジョイコンは、 縦にも横にもつけられるようにすると。
うん、そうですね。あの、昔のワンダーズワンみたいな感じですね。
すごい、すごい。それはすごいぞ、結構。
そうなったら、その、3DS のソフトの財産も、
なるほど。考え、ものは考えようですね。ね、あ、それはすごいなぁ。いや、いずれにしてもね、また任天堂は面白いこと考えてんじゃねえかなと思って。
任天堂のスマホの話もちょっと噂で出てますよね。ね、
うん。なので、うん、これもいわゆる、あの、いわゆる、常に通信できるあのバージョンも出すんじゃないかってことですよね。
うん。
それもありかもしれないな。
ですね。
うん。これも、追って、なんか夏頃に聞こえてくるんじゃないかって話ですね。
うん、うん。
俺ちなみにこれ予想してるんですけど。
はいはいはい。
これをじゃあ、さらにこの、爆発的にまた普及させるために売るということですよね。
うん、うん。
俺ね、東京ゲームショー向けにこれ多分ターゲット売ってきて。
はいはい。
予想ですよ。
ええ。
これこそ俺、新機種型の、モンハンが出ると思うな。
ほうほうほうほう。
うん、ワールドとは別個で。
うん。
うん、そして、その、廉価版の方と、同時発売。
うん。
当たったらなんかください。当たったらじゃあこの本体ください、俺に。
あれですよね、あれ、ゆうべはおとなしみでしたの、前例もありますからね。
まあ、大きく外したし、坂口健太郎は、光のお父さんの映画版の方に行きましたしね。
うん、まあ、でまあ、ドラマ化をっていう話は、そこで出したわけですからね。
まあ、まあ、あれはヨースピさんが言うことを聞いてくれたと思いますね。はい。まあね、これもこれで、なんか、まあ、またまたちょっと、なんか、株価が上がりそうな話題でしたからね、実際ね。はい。はい。いろんなこと話しますね。
ですね。
ドワラジ
はい。あとね、ゲームネタ。
はいはい。
ちょっと喋ってみたいというか、これね、兄さんが、ちょろっとね、メモ流してくれたんですけど、うん、これ面白そうだなという感じなんですけど。
うん、
ね、例えば何がいこうかな、まず。うん、ちょっとね、わずかな話ですけど。
はい。
パッケージ版とダウンロード版が同価格なのは、
ええ、
いかがなものかと兄さん思ってらっしゃるらしいですけど。
うん。
うん、
これも前々からですよ。ほっと。
これね、
ええ、
いろいろこうなんか思うところあるんですね。
うん、
で、実際ちょっと例えばパッケージ版でもいいやと思う。最近の実はちなみに、任天堂スイッチの新作を買う場合の話なんですけど、
ええええ、
まずこの間なんですか、インディーゲーム会みたいなので言いましたけど、
うん、
パッケージされてないものはやむを得ないですよ。
うん、
ね、
うん、
なんですが、容量食うんですわ。
はいはいはい。
そうなった時に、もう実はね、最近もう、ぼちぼち、SD カードが満杯になってきまして。
まあ、そこが、スイッチはちょっとネックなとこありますよね。
うん。搭載の容量が全然ないので、
うん、
で、まあ、実際じゃそのメモリーを買い替えるという手もあるんですけど、
うん、
メモリーまだ安くないじゃないですか。
うん。
うん、だからその辺もちょっと、んじゃあ何、これに1万乗せるとするとですよ、
うん、
まあ、なんですか、128ギガとか、
うん、
256ギガとかのやつ入れたいじゃないですか。
ええ、
まあ、これぐらい余裕持てば大丈夫なのかなと思いながらも、価格を見ると1万でしょ？じゃあ、スイッチの値段1万上がるのかみたいな話になってくるんですよ。
はいはいはい。
さらにはそれをうちの息子持ち歩くのかって思って怖くて、怖くて持ち歩かせられないじゃないですか。
まあ、携帯関係だとちょっと怖いですよね。
でしょ、そうなるのはちょっとあれかなと思うと、まあパッケージで買ってもいいかななんていうものはいいなと思うんですけど、
うん。
まあ入れ替え問題もできますよね、そうですね。
まあもうダウンロードに抵抗がなくなってきましたね。
まあ実際そうなんです。
うん。特にあのプレステ関係であればもう外付けのハードディスクのでっかいのをぶっさせますんで、
うん。
そこでまあその容量は気にせずなんぼでもいけるんですよ。
うん。
うん。またそのやるかやらないかは別にして、このスティームと同じような形で、こう、やっぱりリストがどんどん増えていくの、あるゲームが、うん、のリストが、うん。これを眺めるだけでも結構気持ちいいところはあるんですよ。
また始まったよ。
満たされるところ。
この間からもね、別の、あの、イエサガンとか聞いてて、
ええ、
あの、話聞きますけど、
ええ、
完全に積みゲーマーなのは知ってますけどね。
はいはいはい。
あの、やった気になって喋るのやめてみましょうよ、ちょっと。
まあ、あの、愛ですから、やっぱり、こう、出すのですね、制作者に対して。
ちょっと、いや、あの、買うことが愛じゃないからね。プレイしてあげることが愛ですからね。ちょっと勘違いしたらあかんで、ね、それは。
あとその、最近ダウンロード版は、とにかくセールがめちゃめちゃ入るんですよね。
そうなんですよ、そこ。で、
うん、
実質、あの、店頭価格より安い場合があるんですよ。
うん。
うん。
いや、最近もう僕らがその、あ、もうちょいこの時期になったら安くなるぞとかですね、待てが分かるようになるんですよ。
あの、匂いを感じることができるようになるでしょ？
そうなんですよ。
ある種のスタンド能力みたいなもんですけどね。いや、あれね、でも、なんていうか、ジレンマみたいなもんがあって、どうしても新作で買いたいもんってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、あの、ダウンロードで買うと、定価なわけですよ、うん、当日は。
ですね。うん。
で、ゲオとかツタヤに行くと、
うん、
10% とか、うかつに 15% 引きとかになったですよね。
うん。
しかも予約の場合とかはさらに。
うん。
なら、パッケージで買おうかってなるんですけど。
うん。
うん、なかなかこれが。もちろんパッケージで買えばですよ。
ええ。
その後売ることもできるんですよ。ダウンロードで買えば売ることはできないですから。
あの、僕のよく知っとるその、ハードゲーマーの方はですね、
うん、
あの、ま、ナンクさんいう人がおるんですけども、
うん、
もう買って速攻で解いて、
うん、
あの速攻で売って、まずその資金でっていう形をやっぱりやりくりされておるんですよね。
うん。
ま、これはでもやっぱり理想ですよね。その、まあ、低コストでどんどん新しいゲーム、新作ゲームをどんどんこうできるわけですから。
ああ、うん。まあ、そういうものの考え方もありますが、俺は共感できないですけどね。俺はどっちかというと、ピーチさん寄りというか、あの、バリバリに売ったりしないですね。そういう、あの、もうちょっとやりたいなとかってあるんですよ。
僕は、もう気に入ったの絶対売らない感じですから、
うん、
まあ、それがまたコレクション的なものになってしまうんですけども、
うん。
うん、
なかなかその辺の差は、
ただ、もうその、パッケージまだダウンロードの違い。僕です、なんていうか、例えばドラクエ、イレブンが出た時は、もう僕は迷いもなくパッケージしたから、
うん。
ダウンロードは僕はありえなかったんですよ。
うん。
やっぱりあの、パッケージがないと嫌だったんです。その集めて、うん、シリーズで全部やっぱ集めてますんで、
うん。
そこで、この、11だけダウンロード版っていうのはちょっと発想がなかったんで、
うん。
ただもう皆さんは結構多いですよね、ダウンロード版買われてる方が。
俺もね、これ同価格なのはどうかと思うよな。1000円安くなんねえかな。
だいたい今1000円ぐらいじゃないですか、違う、安さって。1000円以内ですかね、幅が。
いや、ほぼ同価格でしょ、今。
今そうなってます
か。基本は。うん、で、だからそのパッケージ版を発売日だと、やっぱり1000円ぐらい安い場合もある。
うん。
ですよ。
ほんで、そうですね、その、いざ発売して、まあ、今、このネット社会で、これ、もうクソ言ってもダメ、ダサくだっていうなった場合も、ギオさんとかだったらもう、速攻に安くなるじゃないですか。
うんうん、
ですけども、ダウンロード版はもう、バリバリその時の価格じゃないですか。
そうですね。
あれを見るときはちょっと、 どうかなと思うんですけどね。
そうなんですよね。それはあるんですよね。
うん、
メーカーもそれはね、あの、うちが出したのクソゲーだって認めたかないでしょうしね。誰もクソゲーだと思って開発してませんから、それは。その辺はあるんでしょうけど、これもね、なかなか難しい問題ですね。ただ、ユーザーとしてはね、やっぱダウンロード版はもっと安くあるべきだなとは思いますよ。
そうですね。でもほんまでも安くなっていったら、ほんとパッケージ買わなくなる可能性も出てきますよね。
これも時代なんじゃないの？
でもまあ、僕の最寄りのそのゲームショップはほんまこう、エリアが狭くなっていく一方なんですよね。
これまた仕方がないっていう部分ではある、それは。
ああ、とか、ま、ちょっとこれに付随するね。今度 Xbox の One のディスクレスバージョンが出るんですよ。
ディスクレスってことは、
はい。
完全にダウンロードで買えということ？
そうです、そうです。
要はな、ディスクドライブがないということ。
そうです。昔の、PSP Go みたいな感じですよ。
へぇ、
もうソフトなくて、もう。ダウンロード版だけ。まあ、Xbox に関しましては、もうソフトが売ってないんで、現時点でもダウンロードがメインになってきてるんで、それは全然問題ないんでですね。ただまあ、これも多分発売当初、その発表された当初は、うーって思ってたんですけど、今の時代だったら全然ありでですね、逆に欲しいぐらいなんですよ。で、価格もですね、2万円切るかどうかいう話らしいんですよね。
2万円切るって？
ええ。
それは。
そうなってきたら、めちゃめちゃお得じゃないですか。
そこに求められるのは、あとはクロスプラットフォームだけですね。まあ、ちょっと次元の違う話になっちゃいますけどね、これに関してはね。
なんか本当パッケージ、本当こう、ダウンロードに、いろいろ、まあ、クラウドダウンロードという形に移行していきつつあるのかなと。
でも、これ、最初の話題のね、Google のストリーミングサービス。
はい。
まあ、究極はここなのかなっていう気がしますからね、実際。そのダウンロードだ、パッケージだっていうのを超越してるじゃないですか、もはや。
そうですよね。
もはや、なんだったらゲーム機すらないっていうね。
ですよね。
これ、やっぱ、ここ、5年、10年の間にいろいろまた変わってくるなって気がしますよ、
このもう、黎明期から知っとる僕らはちょっと、こう、寂しさもあるんですけどね。
まあ、そうですけどね。なかなかね。
DJ ケンタロスのドアラジ。
ね、もうちょっとゲームの未来の話しようかな、じゃあ。
はいはいはい。
もう、来年オリンピックっすよ。
はいはいはい。
ね。で、いろんなね、ゲーム界隈でも、
はい。
ちょっとこう、オリンピックにかこつけようみたいな話も出てきてるわけですよ。まあ、お約束だ。今日ちょうど、発表されましたけど、お約束の、なんですか。オリンピックシリーズですよ。
はいはいはい。
マリオ&ソニック。インオリンピック、違う。ね、の、オリンピックのゲームの、フォー東京版。東京2020。
はいはいはい。
発表されましたよ。
あ、もうそんなことになったん
ですね。はい、もうね、これ多分もう年度、まあ、年の終わりぐらいには出るんちゃうのこれ。まあ、もうこうやってオリンピックを盛り上げていこうということですよ。
はいはいはい。
そして、都市の開発も進み、近未来東京にまた生まれ変わっていくわけですよね。そしてですよ、その競技もね、いろいろあるんですよね。で、ちょっとね、まあ、ゲームの話ですから、ここに一個ターゲットを絞って喋ってみたいなと思うんですけど。
はい。
たびたび話す e スポーツ。
はいはいはい。
茨城国体って言ったっけ、今年。
茨城国体？
うん。茨城県で行われる国体の方で、
はい。
参考競技として、
ええ。
県代表の e スポーツ大会を。
ほうほうほうほう。
ですね、種目がですね、
うん。
グランツーリスモ。
ほうほうほう。
ちょっと間違いあるといけないので調べてみますね。
はいはい。e
スポーツ。うん。正式名称は全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2019茨城。
うん。
これが、要は、生き生き茨城夢国体っていうものの、
ええ、
に付随して行われるというような大会として、e スポーツ選手権が行われると。
ほうほうほう。
いうことで、3種目出るそうです。
うん。ほうほう。
ドライビングゲーム、グランツーリスモスポーツ。サッカーゲーム、ウィニングイレブン2019。
うん。
落ち物パズルゲーム、ぷよぷよ e スポーツ。この3種目だそうです。
ほうほうほうほう。
うん。こんなんで、エントリー受付が2019年2月がもう始まってますね。
ほうほう。
都道府県代表の決定戦が4月から8月にかけて行われ、本大会は国体、に合わせて10月に本大会を行うということなんですよ。
はいはいはい、
はい、でこんなんで、県代表がそれぞれ行う集まって大会を行うという形なんですね、
うん、はいはいはい、
これね非常にこう茨城県知事もこういうの認めてるってことでしょ、つまり、
うんうんうん、
なので、そのなんていうか建設的だなぁと思いますよ、これ。ですね。
パワープロはないですね。
ですね。
前見たんが、パワープロの e スポーツ、e スポーツでパワープロがあったんですよ。
は
あ、で、そこでその、まあ、プロで出る人が、出る人の、なんかインタビューとかやるのをテレビで見たんですよ。
うん。
うわぁ、こんなあるんだと思って見てたんですけどね。で、ちゃんとその、やっぱり、すごい技とか、その考えられてやっとったんで、
うん、
あ、僕の知ってるパワープロじゃないとか思いながら見てたんですけど。
これね、まあ、種目はね、確かにこれ、サッカー、サッカー、ドライブ、
うん、
まあ、落ち物パズルと、いう形なんですけど、
うん、
まあ、格闘ゲームがここに入ってないっていうのは、ちょっと意外だったなとは思います。
うん。
うん。
まあでも格闘が別でもちゃんとそういったのがあるような感じですからね。
まあそうですね。うん、特に、何ですっけ、闘撃とかね。
うん。
あと、やっぱり世界大会の、
そうですね。
うん。のがあったりとか。
ちゃんと人が集められて、そのお金も動いてっていうのがあるわけですから。
うん。うん、なので、で、オリンピックに関しても、おそらくこういう風な動きが少しあると、うん、さらにもうゲーム業界儲かるんじゃないのかなと、儲かるというか、活気づくんじゃないのかなっていう気がしますよ。
うん。
うん、なので、行われることについては、ちょっとこれは注目していきたいし、もっと騒がれてほしいなと思います。
う
ん、
そうですね。
が、
逆にじゃあ、どうぞ、いい
ですか？が、なんですよ。
うん。
はたまたこれを、
うん、
割と冷めた目で見てらっしゃる部分も、
うん、
あるんじゃないですか。
まあ、これ、興味がない人が特にそうですよね。
興味がないぐらいだったらまだいいんですけど、
ね、
これをスポーツというのはどうかとかいうことをやっぱり言われる方も少なくないのも、
はいはい、
うん。
うん。
なんですか、格闘ゲームの方は、
うん、
いわゆるなんか、プロライセンス制度っていうのをこう、制定してですね。
うん。
で、まあ、そこに所属させて、プロという形で、賞金を得るということをさせるっていうことを、
うん。
してるんですけど、うん、
はいはいはい。
これに対しても、若干ちょっとね、俺、違和感ですよね。
うん。
うん。まず、 その、何の団体やねんっていう話なの。
はいはいはいはい。
うん。その、e スポーツを認定する団体っていうのを、
うん、
まあ、ちなみにですね、こういうものは正直言うとろくなことがないですね。
うん。
そうそうそうそう。あの、国家集中、なんていうの、国家試験とかでもないじゃないですか、こういうのって。
はいはいはい。
で、まあ、その、なんだ、いわゆる外郭団体みたいなのを作ってなんですけど、結局そういうものに対しての利権が働いてきてるとか、
うん、
あの、例えば今までだったらそれの天下り期間だったりとかっていうことが、
うん、
あったりするからこそ、ちょっとなんかいい、こんな協会意味ねえんじゃねえのかとかね、
うん、
極論を言うとジャスラックみたいなもんですよ。著作権協会って言うけど、はい、お前らなんかしてんのかいっていうね、
うん、
いう部分だったりすると思うんですけど、
うん
うん、実際の話、このプロライセンス制度っていうものの、まずあり方をまず考えなきゃいけないのが一つ。
うん。
うん。例えばですよ。その風潮としてですよ。
ええ。
今、にわかに将棋ブームじゃないですか。
はいはいはい。
それはもう今ね、そのいわゆるもうベテラン勢が、
うん、
まあ例えば加藤一二三さんが引退されて、
うん、
逆にですよ。
うん、
藤井聡太みたいな、いわゆる若手が台頭してきてる、これはね、とても将棋界にとってはいいことだと思うんです。
なんかまあ、テレビの影響が強いですね。テレビだったら、その、私の子供をプロ棋士にみたいな感じで、こうなってやってる傾向もすごい見えますよね。
事実、うちの息子の同級生っていうか、後輩かな、
はい、
の子にも実は、将棋の方がかなり強くて、
ほうほうほう、
部活動所属してたんですけど、
うん、
ちょっとやめて、将棋に打ち込むっていう。
ああ、なるほど。
子もいるんですね。
ほうほうほうほう。
で、風潮的にですよ。
うん。
将棋囲碁は OK で、e スポーツはダメっていう風潮があるじゃないですか。
ありますね。完全にありますね。
なんやねんと思うんですよ、俺。
うん。
一緒やんけと思うんですよ。
一緒ですね。
うん。勝負事ですし、
うん、
いろいろ頭も使うことが出てきますし、
うん、
やはり鍛錬すれば強くなりますし、
うん、
で、まあ、今、将棋を例に出したのはなぜかというと、
うん、
藤井君はですね、
うん、
強いじゃないですか。
うん、
超新星でね、もう。
むちゃむちゃですね、
あの人。ね、なんだっけ。団員認定のグッズを作るのが間に合わないっていう話らしいんですよね。
うん、
なんだっけ、4段で作ったやつが、出来上がって売られる頃にはもう6段になってるとか、なんだこいつはっていうやつなんですけど、
うん。
うん、彼はそうやって賞金を稼ぐじゃないですか。
うん、
まあ、この度高校生になられたわけですけど、
ええ、
要は中学生自分から、プロ、なわけですよね。
うん。
ってことは、それでお金、賞金もらえるわけじゃないですか。
うん。
e スポーツは中学生未満、高校生未満をもらえないらしいですよね。
ああ、まあそうか、ちゃんとした。
特にその先ほど言ったプロライセンス制度みたいな、
うん。
ものは、なんか中学生もらっちゃいけないみたいなルールを定められてるらしいです
よ。ああ、そうか、まあ。ちゃんと歴史も違うし、なんかいろいろこの上の機構もちゃうんでしょうね。
いや、それはね、でもそれはね、何を、だからそれがおかしいんちゃうかと俺は思うんですよ。プロなんでしょ？
うん。
もろたらええやんかと。
はいはいはい。
名誉だけでなんか動きませんよ、人間。
あ、もうなんかこう、雰囲気っぽいですね、なんか絶対この、将棋とゲームの差っていうのは。
うん、だからそんなことしてダメなんですって。
うん、
というのが俺の持論なんですね。
はいはいはい。
で、加えてですわ。やはり、将棋囲碁部ってあるとこありますよね、部活動で。
ありますね。
今、やはり、今後的には、e スポーツ部が発足してもおかしくないと思うんですよ、俺。
うん。
その時に、学校側はどういうふうに見るのかっていうことがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよ。
うん。
やはり同じように、将棋囲碁とは違うっていう風なものの考え方されるって嫌だなと思いますね、俺。
うん。 そうでしょ。ちゃんとやったとしても、まあ、一部の保護者からなんか言われたりなんか絶対あるでしょうし。
まあ、保護者関係ないけどな。ちなみに俺、息子がやりたいって言ったら、俺は自分でもバスケット部を作ってきた人間としてね。
ええ。
おやれやれと思いますよ。ですし、ただね、やる限りには学校でゲームをして遊ぶためにやるんじゃねえんだよってことは思ってほしい。だって、それはね、将棋やって、その、強くなりたいがためじゃないですか。
あの、遊びと本気の、あの、差がちょっとあれですかね。
うん。
どこで つけるかというところですね。
そうそうそう。あの、うん、ある種、ちょっとなんか、なんだっけ、スマホ系のカードゲーム。なんていうゲームでしたっけ、あの、ライバルズによく似たやつ。ハースストーン。
ハース、はいはい。
あれなんかもその、プロゲームのやつあるじゃないですか。
うん。
で、ああいうのも、その、そういうのを、いわゆる、養成する団体みたいなのがあるらしいですね。話を聞くと、その他のスマホゲーム、テレビゲームをするなって言うんですって。
おう。
いや、それは当たり前だと思います。
うん。
だってそのプロの養成機関にいるんでしょ？それはそうだと思いますわ。
うん。
うん。で、まあ、それはちょっと厳しすぎるかもしらんけど、どうせじゃあ部活でするならならば、
うん。
大会で勝てるような練習すべきですよね。
まあまあ、それはそうですよね。うん。
それを、なんか、いつもやってるテレビゲームの感覚でやられたらちょっと違うんじゃねって思いますわ。
家でやってるテレビゲームは遊びですからね。
そうそうそうそう。
うん。
本気で勝ちに行くサッカーとか野球とかと一緒じゃないんですかね。
うん。
やはりそこには、この大会に出る、ね、そういうところの、目標があって、
うん。
あれだって遊びなんて言われる、言われたら多分怒ると思うんですけど、
うん。
鳥人間コンテストに出ると。年に一回しかないからね、あれは。
はいはいはい。
そのために飛行機設計して作るんだっていう工業高校とか工業大学があるじゃないですか。
うん。
同じだと思うんですよ、それって。
うん。
うん。やるなら本気でやってほしいですよ。
めっちゃあれ勉強してやってますからね。体作りもすごいトレーニングして。
ですし、これね、結構深刻な問題なんですけど、
うん、
割とね、例えばサッカーをかじってきた先生が顧問をする。もちろんか、もしくは監督をする。
はいはいはい。
うちの息子の今、剣道部も一緒です。うちの剣道部はね、幸いなことに、ものすごい剣道の熟練者の先生が顧問をしてて、市内とか県でも割と言う、その筋では有名な先生なんですよ。
うん。
その人が顧問してるっていうのはすごくラッキーなんです。
はいはい。
ただ、こういうのは稀らしくて、
うん。
全く、そのスポーツの経験がないまま顧問に据えられていることも少なくないって言うんですよ。
まあ、そう。僕らのところはそんな感じでしたね。
うん。で、実際的にそういうふうな、そういうものの位置づけとして部活動を置いていないっていう場合もあるので、なんですが、うん、その、e スポーツに、やっぱり、疎い先生では、ちょっと困ると思うんですよね。
それ間違いないですよ。あとお前らでやっといてくれっていう話になったらもう。
得てして先生ってそういうものを知らない場合も、少なくないんじゃない、うん、
ですね。
この間実はね、その先生たちと、先生お二人がその場におったんですけど、
うん、
お話をお聞きしたことがあって、その話を振ってみたんですよ。
はいはいはい、
スポーツ部っていう話ですね、うん。あれをスポーツとして見るのは俺は反対だって言うんですよ、その先生は。
うん、
古い考えの先生はないと思うんですけど、若いというか私とあまり変わらないような年齢ですし、ただやっぱりそういうふうに見られることもやっぱあるのかなっていうのは、やっぱ本音で感じました。
うん。
なんかこの辺はね、難しいです。が、風潮として必ず、ここ近年中に e スポーツ部っていうのを発足する学校は少なくなくいいと思いますので。
うん。
うん。
それで、なおかつ、まあ、結果を残して、
うん。
うん、していったらまた変わってくると思うんですけどね。うん。
これはね、もっと言うと国全体の問題なのかもしれませんね。
うん。
うん、そういうことに、まだ乗りかかっていけないような風潮があるっていうこと自体が、
うん、
ダメというか、まだ、まだ、そういうふうに、認められてないことなのかもしれないですね。
そうですね。歴史がまだ、将棋とも比べたら甘浅いというか、まだ短いですからね。
うん、俺、立ち上げる親の立場になったら、こうやってやるんやでっていうのは言っちゃいますけどね。
この前、健太さんが頑張っておられたら、モンハンのあの大会も、e スポーツみたいなもんですからね。
そうですよ。あれ、やるならか、あそこまでやらんとって思いますよ
ね。ですよね。
うん。
うん。
ですね。うん。いう感じですね。これはまだ、こうやってゲームアラカルトの話として、また近いうち喋ることになるんじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。まだまだメディア、テレビでの露出っていうのも出てくるとまた変わってくるでしょうし。
割りかしでもテレビで結構出始めてますよね。
出るんですよ。出るんですけど、先だっても見ましたけど、なんか、興味持って見るでしょうっていう感じでテレビを作るのに、これによって学業がおろそかになったりしないかとか、そんなところをなんかテレビの取材でクローズアップしてること自体がナンセンスだなと思います。できればその彼には取材を拒否してもらいたかったかなと思うんですけどね。
はいはいはい。
なので、そういう風潮作り、ね。もう、あれかもしれないですね。はい。
昔とちゃいますからね、もう。
ドワラジー。
はい。最後の場でいこうかな。
はいはいはい。
ドラクエ。
うん。
どうですか、テン。あなた、やってないんじゃないですか、最近。
なかなかちょっとやる時間がなくてですね。
4.5、俺終わりましたよ。
あら。お早いですね。
他コンテンツはね、まだなんですけど、とりあえずね、ストーリーは、
はいはいはい。
うん。終えたいなと思って。
はいはいはい。
うん。いろいろ言いたいことありますが、まあ、無事解決したのはいいのかなっていう気しますので。
ああ、そうですね。
うん。まあ、でね。
ちょっと聞きたいんですよ。ちょっと、押さえておきますわ。はい。
ボリューム的なものとして、もう、ピチさん今、4.0 なんでしょ、まだ。4.1?
そうですね。
4.0 でしょ、
ね、
これね、やっちゃった方がいい。もう。
そう言われて3をバッていきましたから、ね、う
ん。せっかく完結したんだから。
うん、はいはいはい。
うん。ぜひとも、サブクエまでやっていくと、それでも 4.4 までもかなり時間かかると思うんで。
うん、ボリュームは、まあ、だいたい聞いてましたし、
うん、
この3月乗り越えたらなんとかいけるかなと思うとんですね。
そうですか。ピッチさんはなんだ、連休はなさそうだなって。
そうですね。
そういうタイミングでもいいんじゃないかなと思いますね。
はい。
うん、はい。ので、まあ、ドラクエの話を最後にして終わりたいなと思うんですけど。
ねえ。
また、11S の話が聞こえてきましたね。
見ましたもう、完全にもう完全版に拍車がかかってきたんですけど、どんどん。
ね、所詮、メインキャラクターとその周辺のに声優を当てたくらいでしょと思ってたんです。
そうですよね。
何ですかあれは。
もう移動速度アップですよ。ダッシュ機能ついてましたからね。
もう、なんだ。まず、いや、さっきの話、声優さんだってね。はっきり言うけど、モブキャラみたいなのにもついてるでしょ、声。
むちゃむちゃついてましたよ、声。結構有名なところ。あれです、スネークも出てますよ、声。
スネークも、カズも、ザボスも出てましたよ。
ですね。
たまげましたわ。
もう、どんだけ使っとんやんぐらい使ってますよ。
うん。ので、まあ本当にね、まあね、どうも秋口になりそうですね、これ。
うん。
うん。まあまあ、予想ないかな、これは。
戦闘速度の倍速機能もついてましたからね。
うん。
うん、いや、あれはもう
戦闘速度は速いけど、ピチさんが言ってたローディングが長いんじゃないだろうね、これ。
いや、あのですね、実機で見たんですよ、その、切り替わるところ。
ああ
普通でしたね、全然気にならん感じでしたよ。
ああ、そうですか。
はい。この間、11チャンネルでやってましたよ。
うん、うん、うん。なので、これはね、まあ、あれですよ。期待しますよ、これ。
大期待でしょう。3D モードにもできますし、
うん
うん。
うん。
ストーリーもなんかそれぞれの、個人のシナリオなんかちょっと追加してましたね。
ラジオドラマそんなん必要ねえじゃんねえと思うんですけど。ゲーム内で見せてくれたらと思うけど。それはそれで。あ、なんか、何すれ違いはないものの
四
つ族の話もちょっと触れられてみたいですね。
そう。あと、うまいことなんか載せる言ってましたね。
ああ、完全版ですわ。うん、
絶対もうこれバージョンアップでできんような内容ですからね、もう完全に。
ねえ、うん。まあそんなんで、はい、ドラクエの話といえばですよ。
ええ。
まあちょっとね、今、5。
うん。お
ちょこちょこですわ、まだ。
どの辺まで行かれました？
なんか、あれですわ。親父が王様だったらしいお城に来ました。
ああ。
うん。あで、某一軒により、奥様、ビアンカ奥様が、離脱されました。
おう、
うん。いうことですね。
うん。
ちなみにね、うん、まあまあ、今更いいですけどね。おめでたです、言われるじゃないですか。
うん。
ね。
はい。
あれ、中学生とか高校生がピッと、あれだけ聞いて、あ、お子さんできたんだなって思うんすかね。
僕、あれ、高校の時だったんで、パッと来ましたけど、ワンの時はわからなかったですね。
はぁ、あ。
お楽しみでしたねっていうところは。
それはわからんですわ。
うん。
うん。ですけど、おめでたーっていう言葉を使われてわかるのかねっていうのはありました
。それ大人目線で見たわけですね。でも、もうちょいそろそろじゃあお子さんができる感じですかね。
ですかね。うん、なので、若干のその、パーティーの、
うん、
離脱した分の強化をしなきゃいけなくて。まあそれはそれで楽しくてね。はいはい、
うん。
また例によってお金貯めながらそうすると勝手にレベル上がってるみたいな感じになってますし。
確かスマホ版はね、戦闘倍速機能ついてましたっけ？
いや、ないです。
あ、あれないですか？
うん。
なんか、違うのだったかな。
うん。まあ、でね、スマホでゲームをするということについてなんですけど、
ええ、
これも今日一番最初の冒頭の話に戻るようですけど、
うん。
これね、なかなかこれ、実はしんどいっす。やっぱ、バーチャルキーは。
うん。
うんで、聞こえてきたのが、その、なんですか？その、外部ゲームパッドをつなげるという話なんですけど、
ええ、
これを早く Apple さんはもうオープンクリアにしてくれないかねと。おそらくね、冒頭で話した、その、スタディアのゲームサービスに関しては、
ええ、
アンドロイドスマホだけでしょ、これ。
少
なくとも当面は。
まあ、そうでしょうね。
うん。で、まあ、もちろん、Google だから、Apple にも働きかけをして、iOS 端末でもできるようにしますよっていうのが、多分、理想的に未来予想図だと思うんですけど、
うん。
まあ、ちょっとね、Apple さんの、その、かたくなな姿勢っていうのは、多分、貫くと思うんです。
うん。
だから、ちょっとなかなか厳しいと思うんですけど、
うん。
やっぱゲームパッドでしたいですね、ドラクエは。
そうですね。特にその5とか、うん、あれはもう完全にその、フリックとかその操作での設計しとるんで、もう、コントローラーつなげてもどうもならんと思うんですよ。
うん、
そもそも。ただ、ファイナルファンタジーとか、7とか、うん、9とかって、もうなんか、プレステのベタ移植のような形なんですよ。うん、あれは、外部コントローラーで操作できるんですよ。
は
あ、これもゲームによるんですよ。ゲームによって対応しとるものもあるんで。 ただドラクエに関してはもう完全に そっち方面の設計じゃないみたいなんで、今のところコントローラーには全然対応しないんで。
ソニーの、
ええ、
ソニーも PS4 を、
はい、
iOS 端末でできるようにしたらしいじゃないですか。
ああ、そうですね。リモートプレイ
も
ですね。
リモートプレイで。
うん、
ところが、コントローラーは対応させないんですよね。
コントローラーは、普通のプレステ4のコントローラーだね。
ね、今、ヨシンバね。
うん、
ABXY とか、まあまあ、まあ、ABXY というか、丸抜四角三角、
うん、
と、十字キーとアナログキーまではいいですよ。
うん、
LR がなんでそのバーチャルパッドやねんって思うんですよ。同時に押さなきゃなんないボタンでしょ、あれって。大体の場合は。あれがわからないんですよ、俺には。簡単にさ、それぐらいを許可取れればいいだけじゃないのって思うんだけどね。ゲームパッド。
そうだったら、あれがまあ、僕らが必要としてるだけであって、うん、その、もう、若い世代とか、それ触れてない世代っていうのは、全くそういうの必要としてないのも多いらしいんで、そのパイだと思うんですけどね。
いや、飽きまへん、あれは。
ですよね。まあ僕もやっぱり昔からなんで、コントローラーだと厳しいところがありますんで。イライラするでしょ、ほんと。
でしょう。
道具選択して使うまでがすごいしんどいんですよね。
ちょっとしたことがイラッとくるんですよね。
めっちゃわかりますよ。
だからね、変な話、長い時間続けられないです。これね、兄さんからちょっと一つネタ振りをいただいたやつ、ちょっと聞きたいんですけど。
はい
はい、まあ、今、11S の話しましたよ。
はい。
12、
うん、
が、スマホ版だったらどうしますかという話。
うん、
やる、やらない。どうですか？
いや、僕、スマホやるのは確実にありますね。
あ、やる。
やりますね。
うん。
うん。その、9が、極端に言う9が、携帯にいた時も結構ブーブー言われとったじゃないですか。
うん。
あれでも全然、とりあえずやりましたし。ただ、それで、携帯に行ったからやってない人もやっぱおるじゃないですか。
うん。
うん。今の世代の子だったら多分普通に行くんじゃないですかね。
そうなのかな、
うん、やっぱこういう、僕みたいに、やっぱり、ワンからずつやってる人はちょっとやっぱ抵抗がかなりあるんだと思うんですけどね。
ねえ、スマホ版だったらか。まあ俺もやるだろうな、一応な。
ただ、最近のは結構それ用にかなり設計されてきて、やりやすくなっとるのも多いよ、多いんですよ。
うん。
相当、もう研究というか、勉強してですね、操作でいいのもあるはあるんですよ。
うん。
うん。
でもまあ、あれよ、フリートゥープレイとかにしないでほしいよね。
まあそうですね。
まあ、星のドラゴンクエストみたいにするんでしょ、ズマイ。
うん。やっぱ携帯でイラつくのが、僕まあちょっと仕事の件も入っとるんで、
うん、
要はメールが入ってきたり、電話が入ってきたり、中断がイラッとするんですよ。
うん。
だったらもう、ちゃんとゲーム用のそのスマホみたいなのと別にしたいぐらいなんですよね。
うん、うん。
うん。あれだけはちょっともう邪魔なんです。だから別にしたいんですよ。
ああ、なるほどね。
ちゃんとやっとるときに電話とか入ってきたら、ほんまもうイラすぎますからね。ケンタロウさんはどうなんですか？もし出たら。
いや、やるとは思うよ。
うん。
うん。誰だなぁ。言って、もうこれもね、だから今日の、やっぱり、頭からね、喋ってる、ええ、まあ、変な話、未来のゲーム業界の姿っていうのが、
ええ、
うん、そうなってしまうんじゃないのかなっていう、こう、やっぱ思うんですね。ゲーム機すらなくなるっていうのは、なかなか衝撃的なことだと思いますよ。
そうですよ。
うん、まあ、どんな風になるのかですけど、まあまあ、出たら出たでやると思います。俺は。
まあでも確実にほんま買ってきてますよね。 動画サービスがもう完全に変わってきて、その、DVD、ブルーレイで見ることってほんまなくなりましたよね。うん、
ああ、そうそう。うん、実にね、うん、今うち DVD とブルーレイの再生装置がないんですよ。
でしょ
そして、それが、そして、うん、あ、びっくりすることにあまり困っていないっていうね。
でしょそれが今度は、ゲームの方になってくるんじゃないかなっていう、
ね。
うん。
メディアってそういうものかもしれませんね。
うん。
テレビを見なくなったから、
うん、
そういう風になんか、まあ、オンデマンドってやつですよね。見たい時に見るものに変わってきて。
う
ん。うん。それも、ちょっと前だと、あの、ペーパービューって言ってね。
うん。
あの、いわゆる一本あたり見たい時に金を払え。いわゆるレンタルビデオが なくなったような形なんでしょうけど。
そうですね。
それに対して今度はもう見放題で、ちょっと高いかもしらんけど、うん、3本借りたらもう元取れるんじゃねっていうような値段ですよね。
うん、
うん。そういう形のサービスに切り替わってくるし、
うん、
まあそうなってくると、そのいわゆる U 店舗の、
うん、
まあゲオとかツタヤ的なレンタルショップですらももう、同業者がライバルとは言えないような状況になってくるんですよね。
うん。
ああ
、いや、今そう動いていると思いますよ、もうすでに世界は。そう
ですかね。今年のだからゲームショーとかその E3、うん、GDC、
うん、
あ、ゲームズコムか、
うん、
で東京ゲームショー、
うん、
この辺はそれが少し垣間見れるね、近未来のゲームの姿っていうのがちょっとひょっとしたらテーマなのかもしれない。
そうですね。
うん、本当に、ま、あの、1年、2年ぐらい前だったっけ、俺、それこそ行った年だったっけかな。あれがね、VR の初お目見えだったんですよ。
はいはいはい。
もう、要は、VR 出て2年ぐらいじゃないですか、もう。
うん。
もう、そんな次元は通り越している話だったりするんですよ、うん、正直言うと。
うん。
なので、ちょっと変わった、今年のゲーム業界をまた見てみたいなと思います。
そうですね。
はい。
うん、
というわけで、以上、はいはい、今月のゲームアラカルト話でした。
はい。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れです。
ちょっとね、エンディングね。
はいはい。
超プライベートな話をしておきたいというか、このタイミングで紹介しておきたいなと思って。
ああ、どうぞどうぞ。
ピッチさんは、ちょっとほら、商売上ですよ。
はい。
なかなかこの、晩飯食うとか、寝る前にとかってことは、酒を飲むってことはあまりされないんですか？
ああ、酒はないですね。
やっぱり特別な時間っていうか、ここは飲むって決めた時しか飲まない感じ？
そうですね。
なるほどね。私、狩猟がね、だいぶ減ってはいるんですよ。
はいはいはい。
うん。変な話、やっぱ、なんか飲むと眠たくなるんですよね。
もともと強いんでしたっけ？
まあ、もっと強かったと思うんですけどね。
もう、
いやね、ただ、そのまあ、その量がいらない、
うん、
イコール、美味しいものを美味しいように食べたい。これは飲み物、お酒だけじゃなくて、食べ物も同じで、
うん、
そんなに、もうお腹いっぱいになるまで食いたいとかってことなくなってきたんですよ。
あ、なるほど。アイスであれば、その、でっかいバニラ買うよりは、ハーゲンダッツ1個でいいというような感じでしょ。
それだったら美味しいものを食った方がいいよね、みたいな。
うん、
でね、喋りたいのはビールなんですよ。
はいはい。
俺おまけ付きの何かってあんまりこう気にしたことないんですね。
うん。
なんか、ジョッキがついてくるとかっていうのはあんまりこう気にしたことないんですけど。
うん。
今コマーシャルしてる、
うん。
サントリープレミアムモルツですよ。
うん。
見たことあります？最近の CM。
名前は聞くんで多分見たらわかると思うんですけど。
あのね、あの、矢沢永吉さん。
あ、はいはいはいはい、やってますね。
あと、それから、竹内優子さん。
うん、あはいはい、うん。
あとは、あの人。お、名前が出てこない。
なんちゃビールの CM はやっぱりうまそうに見えますよね。あんま飲めへんのですけど。
あ、そうです。あ、ビールあんまりお好きじゃないですか。
うん、そうですね。
今ね、神泡サーバーっていうのが出てるんですよ。
うん。
で、この12巻とか24巻、はい、1ケース買うとですね、
うん、
神泡サーバーっていうそのオプションパーツがついてくるんですよ。
はいはい、はい。
おまけに。
ええ。
こいつを被して、
うん、
ついだ上に、ボタンを押して注ぐとですね、泡がモコモコって出るんですよ。
うん。
これ欲しくてですね、買っちゃいました
よ。お、あ、なんか載せてましたよね。
しかも、あ、なんと、はい、アマゾンで買いました。で、先だって届きまして、飲んでるんですけど、うまいです、これ確かに。
ああ。え、あれ普通の缶ビール入れて出てくる感じ、
ね、そうそうそう。うまいです。それはビールのうまさは変わんないんですけど、
うん、
洗うことがないのが一つと、
うん、
被せるだけ、超音波が出る、輪っかみたいなやつなんで。
はい。
これね、店頭にあるうち、ビール好きな方は買った方がいい。
うん。
ということをお勧めしたくて、このエンディングで喋りました。
なんかビールもいろいろ種類ありますよね。なんか、ビール店とかなんかテレビやってましたけど、なんか、フルーツ系の味がするやつとか。
最近そういう感じのものも出てきてますね。
うんうんうん、
ある種ね、なんかこう、若い人、もうそれこそ、言語変わるじゃないですか。
うん。
そうですね、今、二十歳前後、もうちょっと前から言われてるかな。
うん。
居酒屋行ってとりあえずビールという言葉がないらしいですね。
ああ。
うん。わざわざ苦くて飲みづらい、飲みにくい、私はあまり好きじゃないっていうものを、わざわざ乾杯で飲むことはないっていう。
いや、それで僕、この間、肉食いたくて嫁と焼き鳥屋さん行ったんですよ。
はい。
で、お飲み物はって言われて、あ、水お願いしますって、嫁も水お願いしますって言われて、ちょっと聞きた人が、えって二度聞きされましたからね。
せめてウーロン茶でしょ。アルコールは飲まなくてもいいから。
そういう感じでしたからね。
あ、うん、いや、やっぱり、うん、それがやっぱ、例えばハイボールにとって変わったり、
うん、
ハイボールもほら甘くないから苦手だっていう人、ちょっと酒が強そうだから苦手だっていう人もいるしね。そうなってくるともう、例えば、最近の風潮ですと、レモンサワーとかになってきたりするんですけど、そう
ですね、ええ。
やっぱ、美味しいものを美味しく飲みたいなと思いますし。
ですよね。カクテルとかどうなんですか、ケンダさん。
あ、嫌いじゃないですよ。ただし、一杯目じゃないです、俺は。それは。
昔、ちゃんとしたそのバーに連れてってもらった時に、うん、まあ、見た目からとかすっごい少ないんですけど、めっちゃ高いじゃないですか。
うんうん、
まあ、雰囲気込みの値段だと思うんですけど。
いや、違いますよ、それは。
あ、違いますか。
うん。
やっぱりめっちゃ美味しいんですよね。まあ、ちゃんと、まあ、ジュースっぽいところもあるんですけど、
うん、カクテルは本当に上手に作れば本当に美味しいですよ。
うん。
うん、
あれは全然いけるんですけどね。
うん。
うん、
いや、うん。ビール話じゃないんですけど。これおすすめです。うん。
ね、
ぜひ、まだ店頭にね、リカーショップとかに売ってる限り、ぜひ、お買い求めいただく、いた方が、美味しくビールが飲めると思いますので。
おいくらぐらいですか？
いや、なんで、私40、48かちゃうわ、6、4、20、24缶入りの、いわゆる1ケース買ったんですけど、
はい。
5000円ぐらいかな。だから、いつも通常はね、ほら、発泡酒買ってるんで、
はい。
発泡酒とか第3のビールみたいなのも買うんで、 まあ、半額とは言わなくても、やっぱり、しかも、一ケースで買うことはまずないですから。
うん。
多くても6巻とかの感じで、スーパーで買うのがいいところなんで、そう思うと、ビールは確かに高いですけど、はい、
うん。
代わりに美味しく飲む、その、ドラクエしながらとかね。
うん。
これはでもストーリーしながら飲んでね、いや、美味しかったですよ。ちょうどエンディング迎える頃にね、一杯飲みつつも。
うん、涙もちょっと出るような感じで。
出るかどうかだったんですけど、なんとかこらえましたけどね。
おぉ。なるほど。4はこらえられたんですね。
はい。いう感じなので、
はい。
まあ、全くドラクエと関係ないものはお勧めしました、
ね。はい。
はい。ぜひ、皆さんも美味しいビールを飲みくださいませ。はい。
はい。
あ、20歳未満は、現金でございますね。
ああ、もちろん
ですね。はい。それはいいですね。はい。
うん。
はい。というわけで、ドアラジからの告知でございます。はい、青すらでございます。
はい。
はい。4月と5月のテーマ、こちらになっております。ドラゴンクエスト10、あなたの好きな職業ストーリーは、ね、今、現18色。
うん。
ドアラジ番外編の方でも時折ね、街ごとで、受けられるクエストなんかをご紹介してますけれども、
うん、
5話連続クエストになってます。
うん、
で、いろんな、NPC というか、印象的なキャラクターも出てきましたよね。
うん。
うん、ということで、これであなたが好きなの教えてくれよって話なんですけど、
はいはい。
さて、ピチカーさん、どうですか？
僕はやっぱりちょっとバトルマスターですね。
バトマス。
はい。ちょうどこの間、はい、番外編でも少し話させてもらったんですけど、
はいはいはいはい、
まあそこでちょっとまあ思い出しながらでもあったんですけども、やっぱり初めてやった部分があるのと、
うん、
証を初めて取った時すっごい嬉しかったんですよ。
え、何？待って、ピチカーさん、最初の初期6色をやってないの？
いや、やる前に、最初に極めたのはバトルマスターですね。
え？どういうことですか？
え、あれですよ、バージョン、結構進めてから、2ぐらいに入ってからそういうのを進め始めたんで、遅かったんですよ。
戦士やら盗賊やら、とはやってないってこと？
あ、やってますよ。
いやいや、その前にバトルマスターやったってこと？
そうです、そうです。
変わった人だな、あなたな。
これで行こう思ってですね、やったんですよ。
へぇー。
ね、
うん、
それでその辺ちゃんと予告とかもちゃんとあるじゃないですか。
はい。
当時。うん、あの辺もちょっと楽しみながらやってしまいまして、やってまして。で、その証やら必殺技やら、わぁ、すごい嬉しかった記憶がありますね。
なかなか、うん、この間まさに話出てきましたけどね。
はいはい。
なんかなんすか。そのバトルマスターに絡むだけではなくて、ラッカランのなんか、話になりましたよね。
うん、そうですね。
ラッカランの、なんかその、にいる人物像っていうか人物背景みたいなものも絡んだ話になってきましたしね。
うん。
なかなか面白い。
前半ちょっとバトル、コロシアム的なものも ありつつですね。
やっぱりバトルマスターだけにバトルメインのお話になりましたしね。
うん、ちょっと買い物的なものもありましたけどね。ええ、
はい。そうなんだよ、はい。じゃあ、ピチカーさん、バトルマスター。
やはりですね。はい。
はい。というように、あなたがね、印象深い、ものを、ちょっとぜひ教えていただければと思います。
はい。
今日俺も言おうかなと思ったんですけど、ちょっと、俺、待っときますわ。なんか、他の人にも来そうな気もしますし。
うん。
ので、割と、ばらけるんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん。思い出と、それから自分が、好きな食と、実はかけ離れたのが、ストーリーが好きだという話も出てくるかもしれません
。そうか。僕はそっちに寄ってしまったんですけども、そういうのもあるかもしれないですね。
ね、うん。という感じで、もう一度、はい、4月と5月のテーマこちらです。ドラゴンクエスト10、あなたの好きな職業ストーリーは、5話ワンセットでお答えくださいませ。この後、ピチカートさんが申し上げる、メールアドレス、もしくは、私、ケンタロウさての、ダイレクトメッセージ、ツイッターでのダイレクトメッセージでのご投稿お待ちしております。どしどしご応募ください。
はい。
もう一丁、来週の予告です。
はい
はい、
お
ぉ。ね、まもなく実は4月の下旬を迎えるんですよ。
はいはいはい。
今年もやってまいりました。ドラゴンクエスト山形らコンサート。
おぉ。そうだ。もうそんな時期ですね。
毎年4月29日は、まあ、あの、ドラゴンクエストのコンサートの日というふうに、もう過去4年決まってますので、来年も同じじゃないかと思います。
あ、やっぱり恵まれてますよね、そこ。
杉山浩二先生、まだお待ちしておりますので、美味しいもの準備して待っておりますので。はい。で、はい、つきましてはですね、音楽の話をしたい。
うん。
ので、来週は、ドラゴンクエストの音楽の話。
はいはいはい。
お送りしたと思います。まだ実は収録してないんですけど、楽しみです、それ。
はい。
ちょっと、お久しぶりのあの人と、それから、初の、ご登場の、この人をお呼びしましたので。
ああ、僕も、ドラケン音楽大好きなんで楽しみですね。
はい。というわけで、はい、こちらもお楽しみくださいませ。
はい。番組のお便り、アウトイーバースライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、dowaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜日配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とみゆくでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
まだだ、まだ終わってないということですね。前回の謎解き会の回答編を最後にお送りしたいと思います。はい、出題者の総さんです。どうぞ
よろしくお願いします。そうです。
前回のあの、はい、意味ありげなオープニングトークですね。
ですね。
まあ、あの、発案のね、総さんなんだ。
はい。はい。
まあ、あの、せっかくの謎解き会なんで、こういう頭を使ったのもいいんじゃないかな、なんつってね。
はい、はい。
面白い思考でしたよ、
はい。ありがとうございます。
ただ、レスポンスがね、
はい。
聞こえてこないので、どれぐらい解けたのかとかさ、あると思いますので、うん、
はい、はい。
この、本編終わった最後のですね、おまけ、
はい。
こちらの方ちょっとね、はい、あの、お送りしたいと思います。というわけで、
はい。
出題者の総さん、前回のその、まず、おさらいからいきましょう。
はい、そうですね。
どんな、キーワードを、まず、喋ったのか。
はい。まず、最初に、出題という形ですね。取らせてもらって、変な、謎の言葉を、発したわけですが、
うんうん、
それが、エプロン、軍隊、スイング、という、この、変な、塊の、
うんうん、うん。なんか、こう、つながりが全くないですよね。
そうですね。
ああ。まあ、これ、はい、これが謎ですわ、と。
はい。
はい。というわけで、これに対して、はい、今度は、それを、謎を解くキーワードとして、
はい。
いつものジングル部分にですね、
うん。
あの、別のキーワードを挿入していただきました。
はい。
これが、
まず一つ目が、軍隊ガニ。
うん。
で、もう一つ目が、推論は消せ。
うん。
という、この二つでしたね。
はい。
はい。
で、これを、この、最初の言葉と、ジングル部分の二つを、こう、はい、うまく組み合わせてというか、これを使って謎を解くというのが、実は、はい、DQ 謎の資格の、仕掛け人の回ですね。
はい。
こちらの回の謎として、出題させていただきましたよ。
はい。
さてさてさて、どうやって解くんでしょうかということで。
はい。
ズバリ。
じゃあ、 説明していきましょうかね。はい。はいはい、まずこの軍隊ガニという言葉なんですけれども、
うん、
ドラクエのモンスターで出てくる軍隊ガニを、まあ皆さん想像されたんじゃないかなとは思うんですけれども、
うん、
まあ、これはちょっと切るところを変えてもらうと、うん、ある指示になるっていうことで、軍隊ガニという風に考えていただいて、
うん、
軍隊という言葉をにという言葉に変換してもらうと、
うん、
いいわけですね。
うんうんうん、
で、これをすると、それなとエプロンにスイングという言葉になります。
うん、
まあ、これだけではやっぱりまだ何の意味もないので、
うん、
次のワードですね。推論は消せ、
うん、
という言葉なんですけれども、うん、まあ、これは、文章中によくよく見てもらうと、うん、エプロンのロンっていうのと、
うん、
スイングのスイっていうのがあるので、う
ん、はい、
まあ、この二つを、取り去ってしまうと、うん、してしまいましょう。
うん、
そうすると、エプニング。という言葉になります。
うん、
しかし、これだけではまだ意味がわかる。はい。うん、
はい。
で、まあ、ここで僕がこの謎の、最初の謎のエプロン軍隊スイングという前に、なんていう風に言っていたかをちょっと思い出してほしいんですけれども、うん。
これが大事よね。
ですね。
うん。
はい。笑顔、でお願いしますと僕は言っていたと思います、う
ん、ちょっと不自然ですよね。
ですね、
うん、普通なら
こう、
うん、普通に話しかけるだけなら笑顔でって言えばいいわけなんですけど、
うん
うん、
わざわざおーのところで伸ばしてるわけですね、
うん、はい
はい、そうです。
これ
も、軍隊ガニと同じ要領で、
うん、
絵をおー変換する必要があったということです。
ですね。もう、はい、お分かりですよね、これ、ね。
お分かりだと思います。はい。
というわけで、
はい、エプニングの絵が王に
で、うん。では、ソウさん、私と声合わせていきましょうか。
はい。
いいですか、はい、
はい。
答えは、せーの、
の
オープニング。オープニングということなんですね。
はい。
いつもの言葉になると。
はい。
まあまあ、ね、謎解きをしなくてもなんとなく想像つくはつくかもしれませんが。
ですね。
うん、はい、確かに、この、うん、割と操作はない、これ。即席で作ったぐらいです、これ。
そうですね。オープニングっていう言葉でなんか遊べないかなっていうふうにちょっと思ったときに、笑顔って言ったら、
うん。
王が絵になるじゃんって、
うんうん、
なったところで、あ、ちょっと面白いかもなと思って、
うん、
いろいろと、はい、考えていったらこういうことになりました。
なるほどね。
はい。
はい。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、どうでしょうかね。実はですね。
はい。
あの後、一個、ラギウスさんの謎に依存でますよ。
あー、そうですか。
ちょうど、まあ、これ、配信される頃には、あれかな、時終わったかもしれないですけど、
うん、
やっぱりね、やってて楽しいのと、
うん。
ひらめくときとひらめかないときの差がすごいっす、俺。
うんうんうん。
で、これもね、謎解きの実はやっぱり、本編でもお話しましたけどね、うん、面白さなのかなと思うんですよね。
うん、う
ん。なので、ね、ぜひ、この、まあ、エンディングのね、後のおまけ、これ聞いて、はい、また、ちょっとこちらでも宣伝していきましょうね。
はい、
ソウさん、スティーノレさん、はい、ラギウスさんのドラゴンクエスト、うん、アストルティア謎解きですね。ぜひ、はい、遊びに行っていただけるとですね。
ですね。
うん、はい。たっぷりと時間、楽しんでいただけると思います。割とチャット少なくなるかもしれないですけどね。
ですね。
ちょっと苦手かなと思う人はね、ぜひ、どなたかフレンドさんと行くとですね、なんか自分が思い浮かばないことをね、うんうんうん、意外と気づいてくれたりするかもしれませんし。
そうです、そうです。
うん。うん。これまたパーティープレイも楽しいのかもしれませんし。
うん。 うん、割と二手に分かれて情報を集めながらやるっていう、うん、
そっちどうだったとかね、うん、そういうのもありかと思いますし、そ
う
そ
う
そ
う、
はい、というわけで、
はい、
以上回答編でしたよ。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
お楽しみいただけたでしょうか。
はい、というわけで、はい、お相手は DJ ケンタロスと
そうでお送りいたしました。
はい、それではさようなら。
さようなら。